皆さん明けましておめでとうございます。2022年が始まりました。今日は1月の2日新年礼拝です。年の始まりにですね、こうして、ご一緒に街道とまたネットを介してそれぞれの場をつないでですね、礼拝が守れておりますことを感謝いたします。新しい年が始まりました。年の始まりというのはその1年どんなふうに歩み出そうかということを考えるときですね。1年の経営は元旦にありなんて言われますけれども、今日は1月の2日ですが、元旦は過ぎていますが、でもやっぱりこの年の始まりというのは目標を定めながら、さあこの1年を歩み出そうって、こう考えるときです。皆さんはこの1年どんな目標をお持ちですか？私はですね、この今日のお話の準備をしながら合わせてこの1年どうやって歩んでいこうかと考える中で、勝手に一人だけですね、書き初めをいたしました。これが私の目標です。人間になりたい、ね、人間になりたい。いや、なんか私はもうちょっとこう上の世代には妖怪人間ベムっていうね、アニメがあったなっていうことを思うんですね。ちょっとね、少し、気持ちの悪い話なんですけれども、妖怪、見た目は非常にグロテスクな妖怪のベムとベラとベロっていう3人おりまして、でこの妖怪人間、見た目はグロテスクなんだけれども心は人間以上に大変清らかで、で人間に悪さをする妖怪やまた悪人たちを懲らしめながら人を助けるって、こういう話なんですね。ですがこのその妖怪が戦うっていうちょっとグロテスクな映像が、私の中では大変強い印象を残しておりまして、でまた何よりこのアニメの主題歌がすごかったんですよ。多分同世代以上の方は一緒に歌えるんじゃないかと思うんですけどね。闇に隠れて生きる俺たちは妖怪人間なのさって歌でね、でその歌の中にあるセリフが入るんですけども、この妖怪人間たちが早く人間になりたいって叫ぶんですよ。妖怪が人間になりたいってなんて不思議なと思うわけですが、でもねこの人間っていう言葉をよくよく見てみるととても面白いなと思うんですね。人間って人の間って書くでしょ。私たち自分たちの存在を表すためにはこの一文字で人っていう言葉でも十分伝わるんですよ。しかし人間っていう人の間という表記の仕方をする、ちょっとね興味が出まして調べてみますと、この人間という言葉はもともと仏教用語なんだそうです。で仏教用語の中では社会とか、その人との間関係みたいなものを表すのがこの人間という言葉なんだそうですが、江戸時代にここに人という存在を表す意味が加わったんだそうです。でそういう、どういったところから加わっていったのかっていう細かい経緯までは分からなかったんですがね、でも私この人間っていう言葉、その表記大変意味が深いと思うんですね。単に私たちは生きているだけでは人でしかないんですよ。しかし私たちは生きている、人と関係を持ちながら生きている。人間っていう言葉は私とあなたっていうそのつながりを表す言葉なんだっていうふうに思えるんですね。妖怪人間ベムの話から始まったわけですが、実はこの人との関係、つながりっていうことは大変大事な言葉でして、哲学者でありますマルチン・ブーバーという人も我と汝という彼の理論を展開しています。ブーバーは人間っていうものはねって、人間っていうものは自分一人で存在しているものではなくて、誰か相手がいてその相手との関係の中で私たちは生きているんだっていうことを提唱したわけです。我と汝っていうのはそういう言葉なんですけどもね、少し分かりやすく説明をしてみましょう。私は踊り新一郎という一人の人です。踊り新一郎という一人の人ですけれども、私の両親から見れば私は息子なんですね。妻から見れば夫であり、子供たちから見れば父親です。 皆さんから見れば牧師であり、大学で担当している講義の学生たちから見れば講師、そして一方で私の指導してくれた恩師たちから見れば私は学生だったりする。同じ一人の人だけれども、その誰と向き合うかによって私はその役割といいますか、その立ち位置が変わってくるんですね。人間というものはそのようなつながりを表します。私たちは一体誰と向き合うのか、誰と関わりながら生きていくのかによって大変その影響を受けながら変わっていく存在なわけですよ。であるならば、この新しい一年を始めるにあたり、私たちはどのように歩んでいこうかって考えるならばね、どう歩んでいくかと同時に、誰と向き合いながら生きていくのか、誰とちゃんとこうね、真正面から誠実に向き合って生きていくのかっていうことが、私たちの生き方に大変重要な意味を持ってくるんだと思うわけです。だからこそ人間になりたいと思ったんです。誰かと向き合いながら生きていく、その人との関係をどう構築しながらやっていくのかって考えながら、この1年を歩みたいなと思いました。実はこの私たちは誰かと向き合っているんだよ、向き合いながら生きているんだよということは、今朝の聖書の箇所ロマ書の中でも非常に大事な事柄として取り上げられています。今朝選びましたのはロマ書の5章1から5節です。3、4節は2021年度の久留米教会の主題聖句でもあります。こちらですかね、街道の皆さんから見たら左手に掲示をしておりますが、ロマ書の3、4節ですね。このように書いてある。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。パウロという人は、使徒言行録の中では最初サウロと表記をされています。もともとはユダヤ教の大変熱心な信徒で、そして熱心だからこそイエス様を信じる者たちを許しがたいと思い迫害をしていた、そういう人物ですが、彼が迫害の旅の途中イエス様と出会って改心をする、これ使徒言行録9章に記されている物語です。彼は改心をした後、その自分の、聖書の中での表記はパウロというふうに変わり、彼はそこからイエス様のことを伝えていく伝道者として活躍をしていきます。今日ご一緒にお読みしておりますこのローマの信徒への手紙というのは、そんなパウロの最後の、手紙と言われております。パウロは、ローマ側によってですね、逮捕されまして、そして、最後はローマに引っ張っていかれまして、そこで処刑されるというのが、彼の最後ですけれども、彼はそのローマへと流されていく中でですね、ローマにある教会の人たちに向けて皆さんとお会いしたい、そんな願いを込めて書いたのがこのロマ書なんです。で、この人生最後の手紙は1章から11章まではパウロがイエス様を信じるとはどういうことなのかっていうね、その神学的な議論をしておりまして、12章以下は具体的に私たちはね、こんな風にして生きていったらいいっていう勧めで構成されています。で、この今日の5章というのはその神学的な議論になるわけですが、ちょっと遡ってみますとね、ロマ書の3章4章は信仰義人ということが語られています。信仰義人って何かって言ったらね、人は神様を信じることによって救われるっていう教えです。そもそもはイエス様のその生き方が示しているわけですが、これをきちんと系統立てて説明をしていったのがパウロなんですね。ローマ書の3章4章の中ではそのような人は信じることによって救われるということをパウロは書きました。その流れで今日の5章になっていきます。5章1節から読みますとこう書いてある。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、 神の栄光に預かる希望を誇りにしています。パウロは大変、理路整然と事柄を展開する人なんですが、彼の悪いところといいますか大変困るところは文章が小難しいわけですね。読んでなるほどってなかなか理解しがたい。なのでいろいろと自分なりに補いながら少し説明をしますと、パウロはこんなふうに語った。私たちはね、神様を信じてもう救われたんだよ。救われるっていうことはなんて嬉しいことなのか、ちょっと考えてもごらんよって。私たち神様を信じる前はいつも何事かの決断をするときには自分の経験とか常識とか理解の中で物事を判断してきただろうって。でもね、いつもそうやって自分の経験や理解や常識の中で物事を判断してきたけど、私たちはいつも限界だらけの人間でしかなくってね、もう私が経験していない事柄、理解できない事柄の前ではいつもわあどうしたらいいんだろうってすぐにパニックになってきた。だけどね、神様を信じた時私たちは変わったんだよ。そら今までのように一生懸命努力もするよ、頑張って理解しようとするよ。でも自分の限界に直面して、私たちはああこれ以上何ができるかなって落胆しそうになる時に、でも大丈夫、神様がいるんだからって思えるようになったじゃないか。私の限界はある、しかしそれを超えて神が働いてくださるって私たちは知ったんだ。今神を信じる、そのことによって私たちは希望をいっぱいいただきながら生きてられるんだよねっていうことが1節2節の中で書かれるわけですね。神を信じるっていうことはなんて素敵なことなんだと語ったパウロは、加えて3節からそればかりでなくって語ります。そればかりでなくっていうのはね、神様を信じるっていうことはなんて素晴らしいことか、これに加えてねっていう話ですよ。これに加えてもっと素敵なことが私たちには与えられたんだってパウロは展開した。それが私たちは苦難を誇れっていうんですよ。苦難をも誇れる、苦難、苦しいこと、私たちは苦しいことはあまり引き受けたくないですよ。悲しいこと、辛いこと、苦しいことはできるならばちょっと離れて生きていきたいと思う。だけど私たちが生きていく上でそんな好き嫌いに関わらず、苦難とかね、トラブルっていうのは襲ってくるもんですよ。そんな出来事に直面する、ある意味ではそれがリアルな人生だけれども、そんなトラブルに巻き込まれていったその時にさえ、その時になお私たちはその苦しい出来事を誇れるってパウロは言ったんですね。なんで誇れるの？パウロは続けて語る。苦難は忍耐を生み出すからだ。忍耐は連達、成長を生み出すからだ。連達、成長は私たちの中で希望を生むんだって、まあ、確かに言われていることをね、経験に当てはめながら考えると、まあそうかもしれないとは思いますよ。もうね、私この3月までで久留米教会に来て15年になるんですね。昨年45歳以下の連盟の牧師たちが集まってパソコンのね、インターネット上でちょっと研修会をやったんです。45歳以下、今43だから出れてね、参加したんですけれども、牧師としての経験年数から言うと私2番目に長かったんですよ。もう一番長いのが17年というのがね、友人がいたので、もうそれはそれでいいんですけども、でも他の仲間たちを見ると、同世代でも一遍会社で働いてから献身したとかっていう方々なんかがいるとね、ほぼ年齢は一緒だけれども牧師経験としては今何年目みたいな、そういう方々もいるんですね。で、彼らのお話を聞きながら、こんなことで苦労してる、こんなことで悩んでいるって話を聞きながら、ああ自分も確かにあったなって、そういう経験したよなって、でもねって、大変かもしれないけど焦らなくていいよ、ゆっくりじっくり取り組んだらいいよって、私いつの間にかアドバイスをする側に変わってたんですよ。ああ年数っていうものはね、ぐっと踏みとどまっていくっていうことは、こうやって成長をね、 成長させ大丈夫だよって言えるようにするんだなって、なんか自分のことながら非常に不思議な気持ちでその研修会出てたんです。苦しい出来事の中で忍耐をしていくとね、忍耐は私たちを成長させ、成長させていくとは大丈夫だ、こうやったらいい、次に困難が襲ってきた時にはこんな風に対処したらいいっていう対処方法まで分かってくる。だから確かにパウロが言うように苦難が希望につながるっていうことは、まあ、ある意味では分かる。でもですよ、大変私はひねくれているのか、そんなパウロに対して分かるけれどもちょっと反論したくもなるんですよ。でそれはね、あの出来事があったから私は成長できたなって思えるのは後になってからでしょ。もうその苦難に関して辛かった出来事に対して思い返しながら、あんなこともあったなって思えるようになった時にようやく成長したんだなって分かる。でも今苦しいその最中では、大変な出来事のその渦中では、私たちはやっぱり忍耐していくためには支えが必要だ、連達のためには励ましが欲しいんだ、希望を湧き起こらせてくれるにはそれなりの根拠が欲しいんですよ。パウロはね、私たちに対して、まあ頑張ってみらんね、なんかようわからんけど忍耐してみらんねってそんな一般論で言ったとしたら、私たちこの言葉の中に慰めを見出しきらんのです。でもパウロは一般論としてこの言葉を語ったんではありません。パウロはこの苦難の中で忍耐してごらんなさい、忍耐は成長を生み出し、成長はあなたに希望を与えるよっていう事柄をね、一般論ではなくて極めて具体的な根拠を示しながら私たちに進めているんです。パウロが私たちに示した2つの確かな根拠が今日の箇所の中には記されています。一つ目の根拠はね、私たちはね、神様と向き合っているんだよっていうことなんです。一節に目を留めますと、パウロはこのように語っている。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、私たちはイエス様によって、よってって書かれてますが、これ根拠を表す言葉でしてね、イエス様のあの十字架を根拠にして、イエス様のあの十字架のおかげで私たちは神様との間に平和、つながりを得ているってパウロは言うんです。私たちはね、一生懸命生きている中で、自分はどうしようもない孤独だとかって思うことがありますよ。だけどね、パウロはね、違うよ、あなたはもうすでに神とつながっているんだよっていうことを私たちにまず示しているんです。私たちは神様とつながっているんだ。加えてパウロは5節でこう語るでしょ、私たちに与えられた聖霊によって、聖霊を根拠としてですが、聖霊を根拠として神の愛が私たちの心に注がれているからですって。神の愛はかつて私たちに注がれていたっていう過去形で書かれているんじゃないんです。そのうち注がれるだろうっていう未来の事柄として語っているんじゃないんです。パウロは今まさにあなたに神の愛は注がれているんですよって語ったんですね。私たちが気づく気づかんに関わらず、神の愛は今まさに私たちに注がれているんだっていうんです。愛を感じられるか。子育てをしておりますとね、今我が家で10歳7歳1歳っていう3人の息子がおりますが、子供たちとの関わり方っていうのもね、愛情の示し方っていうのもね、やっぱり年齢によって若干ずつ違うなっていうことは思うんです。もちろんそれぞれね、愛してるよ、大好きだよっていうことを示すためにギューって抱っことかはね、ハグとかはしますけれどもね、でも1歳の息子にあれをしなさいこれをしなさいって言っても理解ができない。だからその子に関してはもうやりたい放題のことをされても、まあまあって言いながらね、 びっくりしましたよ昨年。もう最近ね、私家の中のものをなんか持ってきていろんなところにまき散らしてくださるわけですね、三男は。で時々びっくりするものがびっくりするところに入っているんですけども、昨年一番びっくりしたのは、私の布団パッて引っぺがしましたら、中にトイレとかのね詰まりを取るカッポンってやつあるじゃないですか。あれ入ってた時にはもう正直ね、いやもちろんトイレには使っとらんのですけども、それが出てきた時にはもうどうしようかと思いましたけど、その子に対してこれは入れちゃダメってまだ言っても伝わらない。もうそれに関してはどっか泣き寝入りしながらそれを直していくしかない。けれども10歳の長男、7歳の次男に関してダメなものはダメってしつけます。わかるから、伝わるから、その子が今どういう状況によってね、状況かどういう年齢か理解ができるかによって、私たちは子供たちに対して語りかける仕方や示し方っていうのは変わってくるもんですよ。今私たちが苦難の中で、あ、神様は私を愛してくれているんだろうか分かんないって思うかもしれない。でもパウロは言うんです、神は今あなたに目を留めている、神はあなたとつながっている、神はあなたに愛を注いでいる。あなたが分からんって言って大騒ぎをしていたとしても、神はあなたの手を握り、大丈夫だ、私がここにいる、私があなたを掴んでいる、私があなたと共にいる、あなたが倒れないように、私は本当に大事なところでちゃんと働くからねって、そうやって神は私たちを愛してくれている。つながってんですよ神様と。パウロは私たちに対して、大丈夫だ、安心しなさい、あなたが苦難の中で忍耐するならその忍耐は成長を促し、成長は希望を生む、なぜならその根拠は神がおられるから、神があなたと共にいるからって、そうやってパウロは私たちに語ってたんですよ。もう一つの根拠を調べてみましょう。もう一つの根拠は何か、それは実は今日のこの言葉のこの箇所の中で一貫して繰り返されている私たちっていう言葉なんです。私は私は私はって、そうやってパウロは書いているんじゃないんだ、私たちはって書いているんです。つながりがその言葉の中にはあるんですよ。どっか私たちっていう言葉はね、一般論のような言葉に読めるときはありますね。例えば、まあ今こうやってものすごく寒いですけどね、寒かったね、いや本当なんかおーって寒いよね、私たちねとかっていうときには、一緒の 共通の経験をした人たちだし、今は寒いよねって言ったら、なんかこうね、社会全体が共感できる一般的な話として受け取れるでしょ。でもね、パウロのこの書いている言葉は一般論として書いた言葉じゃないんだ。なぜならば、これは先ほど説明したようにローマの信徒への手紙だからです。手紙って出すものがいて、受け取るものをきちんと理解しながら書くでしょ。昨日皆様から年賀状いただいたりもしましたよ。その年賀状を見せていただきながらね、この1年もよろしくねとか、それぞれね、定型の言葉のとは別に一筆書いてあるようなものがいっぱいあった。ごめんなさい、私の方がちょっと年賀状が間に合わんでですね、印刷したものを集報ボックスにバッと入れとったりしますから、後で持ってってもらいたいですけども、でもその年賀状とかもそうだ、手紙ってね、相手を意識しながら一筆書いたりするんですよ。パウロがここで書いているローマ書の、ね、ローマの信徒への手紙はちゃんと読み手のことを意識しながら書いているんです。じゃあその読み手とは誰か、パウロにとって最初の読み手はもちろんローマの教会の人々だったでしょう。しかしそれだけではなく、神につなげられている仲間たちに向けて書いているんです。時代を超え場所を超えても、今こうやって2022年の久留米キリスト教会にここに座っている、またネットを介して見てくれている、そんな人々のことを向けてパウロは私たちはねって書いているんだ。 私たちはね、場所をことにしても時間をことにしていても神によってつなげられているでしょって、その私たち、そのつながりがあるからこそ私たちは励まし合って生きていけるんだよってパウロは告げたんです。神につながっている、そして私たち同士もつながっている。だからね、あなたが時々困難の中でへこたれることがあるかもしれない。だけど思い返してごらん。あなたは今一人ぼっちじゃないんだ。神があなたに目を留めていて愛を注いでくれ、またその苦難の中で一緒に祈り、一緒に泣き、一緒に喜び、一緒に笑ってくれる、そんな教会っていうつながりがあるじゃないかって。私たちね、今このコロナの中で間もなく2年になりますが、この2年間本当に社会の中でさまざまな変化がありました。その変化の中で私が一番やはり危ういと思ってたのはね、人とのつながりが希薄になっていったことなんです。人と人との関係がどんどんどんどん希薄になっていく。もしかしたら誰も私のことを覚えていてくれないかもしれないって、私は誰ともつながってないかもしれない、もしかしたら自分はいらないかもしれないって、孤独の中でそうやって自分をどんどんどんどん追い込んでいく人たちがいっぱい今この時代、この社会の中にいる。だけどね、パウロは安心しなさい、あなたは一人ぼっちで生きてるんじゃないんだから、神とつながり、人と人とがつながっている、神によってつなげられた仲間たちがあなたの周りにいるだろうって。だからこの苦難は忍耐を生み出せるんだ。忍耐は成長連達を生み出し、その成長連達はあなたの中で、ああ神様がつながっていてくださった仲間たちがいたって、そんな希望へと必ず変わっていくからねって、そうやって告げたんですよ。パウロはさらに私たちに対して告げるんです。5節で言うでしょ、希望は私たちを欺くことがないって。安心しなさい、神の約束のもとに私たちは生きているんだから。先が見えないって、保証がないって、そんな 人生を生きているんじゃないんだ。神という保証をいただきながら私たちは今生きているんだ。だから私たちは今困難の中にあってもなおぐっと踏みとどまっていける。お話の始まりにね、人間っていう言葉は人と人との関係性なんだっていう話をしました。つながってるんですよ。私はね、自分一人で生きてる人とは思い上がれない。皆さんとつながっていきたいんだ。皆さんとちゃんとつながり合いを確認し合って生きてる。今日この会堂に座ってくださっている方々は通常よりは少ない。だけれども帰省して帰ってきてくださった仲間たちがいるし、また今自分の故郷に帰っている仲間たちもこのインターネットでの礼拝の配信をそれぞれの場でまた時間をことにしながら見てくれているだろう。今ここで確認し合わなくともちゃんとつながっているということを私は知っている、信じている。同じようにね、この1年私たちはつながりを確認し合いながら生きていけるんですよ。人間になる、人間になろう、それは神と共に生きる、人と共に生きる、そんな思いを込めた決意表明です。今新たな一年を歩み出しました。さあどう歩んでいきましょう。どう歩んでいくか、それは誰と向き合っていくか、誰とつながり合って生きていくかということです。私たち今神と共に、そして私たち一緒に共にこの1年を歩み出していきたいと願っています。2022年主の年、胸張って元気に歩み出しましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝2022年最初の新年礼拝、 街道とネットを介して集うことができありがとうございます。大変寒い朝です。凍えるような思いをしながら教会に来て、また街道も若干凍えるそうな寒さではありますが、しかし私たちはその中で神とつながっていることを、そして教会の仲間たちとつながっていることを確認いたしました。つながりが本当に私たちを温めてくれます。このコロナが間もなく2年を迎えようとしますが、社会の中では人と人とが分断され、孤立孤独を感じる人たちがいっぱいいます。でも神様、あなたはそんな時にもちゃんと私たちに目を注ぎ愛を注いでくださる。また私たちはあなたによって与えられたつながり、教会という仲間たちと一緒に生きていきます。どうぞこの1年、またあなたの祝福と導きの中で歩ませてください。またどうぞ新たにこの教会に集い、一緒に生きていこう、歩んでいこうとする仲間を、またネットを介して毎週毎週礼拝でつながることができる、そんな仲間をいっぱい与えてください。感謝と期待を持ってイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。